質問はですね、仏法を聞いていると、怒りが吹き上がってくると。ですね、怒りが吹き上がると。どうして怒りが
吹き上がってくるのでしょうかと。
こういうことですね。
はい。
でまずですね、仏法を聞くっていうのはですね、これどういうことかというと、仏性の働きを受けるっていうことなんです。これを浄土真宗では無下行っていうふうに言うんですね。無下行と、ね、無下行の働きを受けるとこれどうなるかと。無下行の働きを受けると、私たちはですね、自分のこの、ね、真実の姿が知らされてくるんです。ここわかりますかね。無下行の働きによってってことですね。無下行の働きによってっていうのは、教行信、浄土和算ですね、220ページですね。幸運無下女虚空っていうことですね。光が雲を貫いてですね、雲を貫いてその下を明らかにしてくれる、ね、幸運、幸運っていうのは光が運、雲を貫いてですね、無下、影を作らないっていうのは闇に隠さない、自分の影を見せてくれる。だから仏法を聞いていくと自分の姿が見えてくるんです、ね、ページ数は220ページの真ん中ですね。220ページの真ん中にですね、幸運無下女虚空と、ね、幸運無下女虚空、幸運、幸運っていうのは光がってことですね。光が雲を貫いてその下にある自分の姿ですね。これがいわゆる光によって見える姿が自分の姿、自分の姿であり自分の有意識に映る姿です。そしてもっと言い換えるならば、今まで自分は心でどんな種をまいてきたかっていうのが見えるんです、ね、だからこの無下行というのはどんな力かっていうと、因果の道理を知らせてくれる力なんです。つまり因果の道理に従って今まであなたはどんな種をまいてきたかっていうことを見せてくれるのがですね、これが無下行の働きなんです。でそれは決して善人じゃないんですよ。自分の思っているようないい人間ではない、悪人の姿を 見せてくれるんですね。これ必ず悪人です。なぜならば、この光に従って動いたら仏だからです。だから、この無月光によって照らされる真実っていうのは、仏様に対して自分はどうかなんです。人間じゃないよ。人間と比べてじゃなくて、仏様と比べて私はどんな人間かっていうことが見せつけられるんです。で、仏様と比べたならば、どんな人間も悪人ですよね。だから、悪人の姿が見えてくるんです。ところが、私たちはこの悪人っていうのを認めたくない。ね、なぜならば自分の中で悪人を否定しているから。悪人を見捨てているから。悪人は助からないって思ってるから。これを、偽情と言うんですね。偽情。ね。偽情。無月光、つまり聴聞をしていくと、真実が見えてきて、ね。自分の真実が見えてくると。だけど、その真実の姿を私たちは否定している。認めたくない。こんなのは自分じゃないと思いたい。なぜならば、こんな自分は助からないと思っている。これを偽情というふうに言うんです。で、偽情があるから、今度私たちはですね、煩悩を起こして真実を隠そうとする。ね、これが、正真偈では、頓内心臓の有無と言われるんですね。208ページ。左から1,2,3,4 行目に、頓内心臓の運無ってこうありますね。頓内心臓の運無。左から4行目。ですね。頓内。頓内っていうのは、頓欲、愛欲ってことですね。認めてもらいたいというどうしようもない欲求。ね。頓内。頓内ですね。そして心臓、安倍さんじゃないですよ。心臓っていうのは怒り憎しみっていうことですね。だから欲と怒りや憎しみの心が起きて真実を隠そうとする。だから、なぜ怒りが吹き上がるようになるんですか？なぜ奥さんを目の敵にして怒ることが多くなるんですか？というと、それは聴聞によって自分の姿が知らされてきたから。自分の姿が知らされてきたから、だから怒りが吹き上がるんです。怒りが吹き上がって、この真実を隠そうとする。この真実を隠そうとする働きを無明というふうに言うんです。いいですかね。だから私たちはですね、偽情があるから煩悩を作る、生み出すんです。偽情があるからですね、欲や怒り、私たちが悪い心だと思っている煩悩が吹き上がり、煩悩によって真実を隠そうとすると。だから仏教ではね、苦しみの根源は煩悩じゃないっていうわけ。煩悩じゃないと。煩悩じゃなかったら何かっていうと、 煩悩じゃなかったら偽情なんです。
わかりますかね、このシーンという雰囲気がね、何とも言えないですけど、
あの煩悩が苦しみの根源ではなくて、偽情が苦しみの根源なんです。
だから今こうやって怒りが吹き上がってくるのはどうしてかと、この怒りが吹き上がる、
これを何とかしたい何とかしたいって思ってるけど、実はこの怒りが吹き上がってることが問題じゃなくて、その奥に何か見たくないものが見えてるんです。
何が見えてると思います？
聴聞して無下光によって何が見えてると思います？自分は、
自分はどんなものが見えてると、
良い人間とは思わないけれども、悪人っていうところまではこう考えないんですよね。多分これが原因やろう、これが原因やろうってことは結局その煩悩になってしまいます、
ええ、これはね、無下光によって見えている自分の姿っていうのはこれなんです。今見えてるのは真実は何かってね、今無下光によってどんな自分の姿が見えてきてるかって言ったらですね、それは自分は本当に弱い人間なんだっていうことなんです。ね。その強く生きていかなくちゃいけないって思ってるけど、だけど、うん、そのなんていうんですかね、ちょっとの苦しみですぐに根を上げてしまうようなですね、なんていうんですか、弱い人間なんです。だけど男としてですね、やっぱ弱い人間だとまずいじゃないですか。ね、涙もろい人間、ね、やっぱりダメですよね。ね、やっぱり強くないとね。かつ家庭を守っていかなくちゃならない。ね、強い人間じゃないといけないんだ。ところが、仏教を聞いていくと見えてくることはですね、本当にこう、ちょっとしたことでも不安になるような人間なんです。ちょっとしたことでも泣きたくなるような人間なんです。ちょっとしたことでも逃げたくなるような人間なんです。そして死を目の前にすると、もうどうしようもないね、感情が吹き上がってくるものが人間なんですよ。その自分というものなんです。ここなんですよ。だから悪い人間じゃないと今言ってるの。悪いんじゃなくて弱いんです。誰かに頼らなければ生きていけないものなんです、ね、そばに人がいてくれないと困るんです。一人で生きたら寂しいんです。でもそんなものをみんな隠して、俺は一人でも生きていけるんだ、妻がいなくなったって一人で生きていけるってね、違いますって。ねえ。その奥さんに今当たってるけど、ねえ。奥さんが本当にいなくなっちゃったらどうなりますか？もう心の中で、ね、行くってそんなことしてるから、帰ってきてくれ。ね。もうそうやってね、もう泣いて頼むような弱い人間なんですよ。ね。だけど、この不安な社会の中を生きていくためには、ね、強く生きていかなくちゃいけないって思ってるんです。だから、弱い人間だったらまずいんですよ。強く生きていかなくちゃいけないと。俺は強い人間なんだと。ね。そうこうね、思っている。これを、自力と言うんですよ。自力と。ね。
わかります？
自力っていうのは何かって言ったら、自力っていうのはね、もう一言で言ったらね、強い人間じゃないといけないって思ってる心なんです。強く生きていかなくちゃいけない、強くなければならないからバカにされたくないんですよね。弱い自分が見えてくるから責められたくないんですよ。上に立ちたいんです。勝ちたいんです。力が欲しいんです。それはどうしようもないね。私たちはもう何ですかね、いろんなものに流されてるからなんです、ね、時代に流され、時に流されね、そしていろんな人の意見に流されていく、そういうあやふやなもの、それが私というものなんです。そしてそれがいざですね、臨終を迎えたらどうなってしまうのか。こんなね、弱い自分がね、肉体を失ったらどうなってしまうのか。耐えられるのかね、心がね、平常心を保てるのか。そのいろんな不安が吹き上がってくるんですよ。家の中のね、ちょっとしたものがね、ちょっと変化しているだけで不安になる自分がですよ。いざ臨終を目の前にした時にね、本当に大丈夫なんだろうか、この不安があるんです。これが偽情なんですよ。ね。その自分が無常に対して本当に何ですか、自分を保っておれるだろうか。ね、心が平常心で折れるだろうか。ね。だから強い人間じゃないといけないと。こう思っている。これは自力なんです。ところが聴聞をしていくとどうですか？強い人間ですか？自分は。ね。強くないですよね。そう、本当にね、人間っていうのは弱いものだなっていうことがもう知らされてくるんですよ。本当になんていうんですかね、死を目の前にしてはですね、どうすることもできないね、ものなんだなっていうことが分かってくるんです。いや、生きてく時でさえですね、一人では生きていけないんだなとね。本当はね、自分のそばにいる奥さんをですよ、奥さんがいなければね、本当に安心して生きていけないんですよ。だからその奥さんをね、本当にね、大事にしていかなくちゃいけないんです。ところがね、どうですか、今やってることは。大事にするどころかね、怒りをぶつけているとね、これが素直じゃないってことなんですよ。ね。うぬぼれてるんです。我が身知らずなんです。人は一人では生きてはいけないんですよ。支えてもらわなくちゃ生きていけない。ね、ところが、その、なんていうんですかね。やっぱり人を信じたりすることに対して恐れがあるわけです。信じて裏切られたらどうしよう。任せてね、こう寄りかかって逃げられたらどうしよう。そういう心があって信じることができない。これが偽情なんです。これ。だから。無下光によって、聴聞によって自分の本質が見えてくるとね、もうものすごくね、その真実を否定する心が吹き上がってくるんです。つまり怒りが吹き上がってくる。そうだ、俺は強い人間なんだ、バカにすんじゃねえ、強いんだと、一人で生きていけるんだと、痩せ我慢をしようとするんです。だけど、そうじゃないんですよ。ね。そうじゃないっていうことは、私たちはですよ、そんな強い人間じゃない。 ね、一人で生きていけるような人間じゃない。だから私を支えてくれるものが必要なんです。ね、その私を支えてくれるものを信じてね、打ち負かせてくださいっていうのが浄土真宗の教えなんですよ。ね、だから蓮如上人はさ、何度も何度も言ってますよね、五文章の中で。どうですか、弥陀を頼めって言ってますよね。ね、弥陀を頼めとか、ね、打ち負かせよとか、ね、いっぱいこう五文章の中に書いてありますよね。この阿弥陀仏を頼めっていうのはですよ、ね、私をこう根底から支えてくれる力があるんだと。これを、仏教では、涅槃寂静っていうふうに言うんです。涅槃寂静って言われて、この涅槃、これが私を根底から支えてくれる力なんです。それが私の心の底にあるんですよ。だから弱くたっていいじゃないですかってことなんです。ね、バカにされたっていいじゃないですか。負けたっていいじゃないですか。ね、みんな人間弱いものなんです。何かにすがらなければ生きていけないんです。その大いなる力にすがると。これが涅槃なんです。この涅槃を浄土真宗では阿弥陀って言うんです。だから阿弥陀を信じる心っていうのは、涅槃を信じる心。涅槃を信じる心っていうのは、弱い自分っていうものを、ね、認めていくっていうことです。弱い自分を認めていくっていうことは、小さなこだわりを捨てて、もう大きな流れに身を任せていくっていうんですよ。ね。人は死ぬなら、そうだ。もう、抵抗しても仕方ないんですよ。死ぬんだなぁ、っていうことなんです。ね。人が年を取っていくとしたら、年を取っていくならね、仕方ないと。ね。年を取っていくんだなぁ、と。こう、受け入れていくんです。この流れにね、逆らわずに、その流れに従っていく。その流れの先に浄土があるわけです。極楽があるわけですね。例えば今怒ってしまうのならね、いいじゃん怒ったって。怒っちゃいけない。怒っちゃいけないんじゃなくて、ああ、怒るのも私なんだなぁと、こう思ったらいいんです。人を責めてしまうのならね、ああ、責めてしまうのも自分だなと。そしてね、怒っても、責めても、奥さんは逃げていかないことに感謝しないとね。ねえ、ああ、本当にありがたいなと。これが、打ち負かせるっていうことなんです。だからどうしても私たちはね、このちっぽけな我にとらわれて、そうだそうだとね、理性的にこんなことしちゃダメだ、あんなことしちゃダメだと、ね。そうやってこう思うわけですよ。こんな風に怒っちゃダメだ。こんな風に欲に流れちゃダメだ。そういう風に思っちゃうわけです。ね、だけど、そういう流れであるなら仕方がないじゃないですか。 流れに逆らうんじゃなくて、流れに乗っていくんです。ね、それはちっぽけな自分っていうものにとらわれずにね、そうだ、この根底には大きな流れがあるんだ。その流れを信じて打ち負かせていくんです。これが信じるってこと、信心って言うんですよ。偽情に対して信心、信心っていうのはこのね、涅槃の働きを信じる、阿弥陀仏の働きを信じるってことなんです。だから聴聞すると、いろんなね、私たち自分のちっぽけな囚われが見えてくるんですよ。ね。その囚われを、ね、もう踏ん張ってるわけ。もう、無常という世界の中でね、なんとか世界を固定して、動かないように動かないように、俺はね、強い人間だって思ってるんです。ね。なぜならば、こう、打ち負かせたらね、そのまま流されていったらね、本当に自分は大丈夫だろうかと。ね。自分はどうにかなってしまうんじゃないだろうかって、こう思ってるからなんです。だけど、いやいや、このね、流れは、阿弥陀仏の作った流れなんです。だったら、どうなるかわからないけれども、阿弥陀仏を信じて打ち負かせていくんです。怒ったら怒ったでいいじゃないですか。それが自分なんですよ。責めてしまうなら責めてしまうでいいじゃないですか。それが自分なんです。これが阿弥陀仏の二重眼なんですよ。聴聞していくとね、十九眼でね、自分は因果の通りに従って良い種をまかなくちゃいけない、良い種をまかなくちゃいけないってこう思うわけです。でも実際良い種をまいていこうとすると、ね、十九眼は勘行の教えだから、勘行っていうのは気の真実が知らされるんです。自分というものが、その因果の通りに従って見えてくるんです。それはそんなに強い人間じゃない。弱い人間である自分が見えてくるんですよ、ね、で、それを私たちはどうしても受け止めることができない、ね、ちっぽけな我にとらわれている心があるから、だから何とかして自分を保とう、世界を固定しよう、動かないようにさせようっていう気持ちがあるんです、ね、これが偽情なんです。この偽情を晴らしていくことが、これが仏教の目的なんですね。だから聴聞しているからこそ偽情が見えてきた。ね。だから偽情っていうものは、この大教で言うとですね、疑惑訓戒っていうところに当たるわけですよ。ね。それは、まず、ね。三毒訓戒の話があって、ね、81ページ。これが阿弥陀仏の十九眼の部分ですね。三毒訓戒ってね、煩悩の恐ろしさ、貪欲、真に愚痴の恐ろしさについて話をしてね。そしてその後、五悪団の話をするわけですね。93ページ。第一悪、第二悪、第三悪、第四悪、第五悪とね、私たちが罪悪によってどのように地獄に落ちていくのかというありさまが教えられている。で、仏教を学ぶと因果の道理が知らされてくるから、何とかしてね、罪悪を減らしていこうっていう気持ちが起きてくるんです。ね。そうだそうだと、怒らないようにしよう。ね。欲を起こさないようにしよう。優しくしよう。ね、因果の道理に従って行動できるようにしていこうっていう気持ちが起きてくるんです。だけどできないんですよ。なぜならば疑惑、偽情があるからなんです。 ね、これが111ページ。偽情があるからなんですね。だから私たちは罪悪によって地獄に落ちるんじゃなくてね、実は偽情によって苦しみ続けているんですよ。偽情、小さな我にね、囚われる気持ちによって苦しみ続けているんです。ね。だけど、いきなりですね、偽情が問題ですよって話をしてもわからない。ね。だって、見えないから偽情なんていうのは。だから、因果の道理に従って行動することによって、まずはね、行動させることによって、この偽情というものを見せていくわけです。これが阿弥陀仏の目的なんです。だから今怒りが吹き上がってくるのはですよ、それは偽情が問題だからなんです、ね、そしてちっぽけな自分の我にとらわれて、自分の考えにとらわれているからなんです、ね、だけどそういう人はどんな人かというと、70ページにですね、ね、70ページに左から1行目、声聞あるいは菩薩、よく正心を極むるなし。ですね。声聞およびあるいは菩薩っていうのは仏教を聞いている人たちはですよ、仏様のお考えが分かるはずがないってことなんです。ね。今皆さんは仏教を聞いてるんですと。仏教っていうのは仏の御心なんですと。ね。皆さんにはね、仏の御心は分からないんです。声聞あるいは菩薩、よく正心を極まるなしと。ね。仏殺すねや刃はいらぬと。腐った頭で考えると。自分のね、ちっぽけな人間の知恵で仏様の知恵を測ることはできない。私にもわからないってことですよ。全知識だって。わからんと。どんな御心かっていうことはわからんと。ね。だから、そんなね、わからんものがね、ああだ、こうだと悩んだって仕方ないじゃないですかと。ねえ。ほら、ちょうど例えるなら、生まれてより召したるもの、行きて人を街道せんがごとしと。ね。まるでね、目が見えない人がね、自分が人を導けると思ってね、全部わかってると思って、導いてるようなもんだと。無理だしょうと。ね。あなたは、なんか仏教が分かったような気がしてね。ちょっと聞きかじったようなものでね。ああだこうだと考えて、ああ、怒りが吹き上がっちゃう、ダメだダメだとか、人を責めちゃう、ダメだダメだダメだとか言ってるけど、ね。あなたには、そんな先を見通す知恵があるんですかと。ね。ないでしょうと。ないのにね、あれこれ計らったって仕方ないじゃないですかと。ね。如来の知恵界は人工にして外定なしっていうことはね、その阿弥陀仏のね、御心っていうのは、深くて広くて底がないってことなんです。二条の測るところにあらずと、人間が、もう、計らっても仕方ないと。皆さんも計らっても仕方ないけど、全知識も計らっても仕方ないわけですよ。ね。すべては阿弥陀仏のもう御心のままなんですよね。ただ仏のみ一人明瞭ね、明瞭せりと。ね。ただ仏様のみですね、この阿弥陀仏の御心がわかると。でも阿弥陀仏のね、この まあ、どういうねもう世界へとねこうダイナミックに導こうとされているかなんていうことはもう分からんと。分からないですよそんなの。ね、たとえ一切の人具足して皆道を得、上へをもって本空を知り、億光に仏知を思い、力を極め、功説を極め、命を尽くすとも、なお知らずと。どんなに頭のいい人がたくさん集まってですね、どんなに仏の知恵をね、思ってですね、考えたとしても、わからん。それは。仏への無偏差になる核のごとくにしてね、症状に至るを。どうやって、私たちをですね、浄土へと導いていかれていくかと。そう、教えはわかるよ。だけどその阿弥陀仏の深い御心はわからんと、ね。寿命をはなはだ得難く、仏の世また相難し、人を真意あることかたし、もし聞かば、精進に求めよと。ね。今こうやって人間に生まれるっていうこともね、なかなかありがたいことだし。仏法を聞けるってこともないことなんだと。ね。こうやって、ね、信じて聞いていくってこともね、まだまだないことだから。今、こうやって仏法を聞いているならば、阿弥陀仏を信じて、最後まで求めていきなさいと。いろんな心は吹き上がってくるかもしれないけど、いろんなご縁はやってくるかもしれないけど、ね、みなみな阿弥陀如来のご方便だと思ってね、仕方ない仕方ないと思って受け入れていけばいいんです。ね、怒っちゃった、ああ怒っちゃったらどうしようじゃなくて、ああ怒っちゃったなあでいいんです。喧嘩した、喧嘩しちゃったらどうしようじゃなくて、喧嘩しちゃうんだなあと。ね、計らったって仕方ないじゃないですか。すべてはお任せです、ね、打ち任せてください。阿弥陀仏は救うって言ってんだから、そうだ、こんなものも救われるんだと思ったらいいんです。そうそうそう、仕方ない。まあ、いいか、ですよ。いや、思えなかったら思えない自分に対して、まあいいか。そう思えないとしても、そう思えない自分に対して、まあいいか。ちょっと怒って傷つけちゃった。仕方ない。ですよ。
の心の中ではそんな簡単なことができるのかという逆にその起きる、
いや、そんな簡単なことができないならできないで仕方ないと見ればいい。ああこういう心を阿弥陀様は今見せてくれているんだなあと思えばいいんです。何度も言いますように、いいですか、どこから見ても曲がった松があった時にね、ね、なんとかまっすぐに見ようじゃなくて、曲がった松は曲がった松だなぁと見ればいいんです。ね、ありがたいことじゃないですか。奥さんを怒っても責めても奥さんはね、実家に帰らせていただきますっていうことがなくそばにいるんですからこれだけ怒っても離れていかないだろうと。で、隣の人は今心配で、ね、そんなことしたら離れていくんじゃないか できないですから、思っても。そういう中で怒れるっていうのはね、信じているからこそ怒れるんですよ。ね、そこを感謝しないと。ね、そこを感謝しないと、いやうちのね、うちの私には本当にもうもったいない家内がいると。ね、感謝しないとなと。感謝できない自分にまたね、仕方ないなと。こういうふうにね、思っていく。これが、だんだんとこう、議場が晴れていくわけです。ね。仕方ないなと。こう、議場なんですよ、これが。ね、ちっちゃな我に囚われていく。自分っていうものに囚われていくんですよ。ね。自分っていうものに囚われる心が、これ、議場なんですね。そうじゃなくて、大きな流れに、ね、大河って言いますけどね、大きな流れの中に自分も入っていく、流されていく。
おかしいことか悲しいことか自分でも、嬉しい。でもなんかまだなんかこう自分の心の中でそういうこう、心が起きてくるっていうこと自体がもう今の議場っていうのが、
はい、ね、はい、ね、それが打ち負かせるっていうことなんですよ。これが阿弥陀仏の救いなんです。二重がね、でだんだんと、あ、打ち負かせなくちゃって思う気持ち、これが信心ね。打ち負かせなくちゃって思う気持ちが信心ね。それに対してでもーって思う気持ちが議場。この二つの気持ちがある状態を双心って言うんですね。それがやがて一つになる。議場一つ違います。信心一つになる。そう、これをね、教行信書新刊末ですね、ですね、352ページ左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に一念というはってね、一念というは信心二心なきがゆえに一念と言うと、これがないし一念の一連なんです。双心がなくなった。ね。もうそうだと。もう打ち負かせていくしかないってことです。いろんな感情は吹き上がってくるかもしれないけど、それはそれで仕方がない。ね。ああ、嫌な人がやってくるかもしれないけど、それはそれで仕方がない。大事な人がいなくなってしまうかもしれないけど、それはそれで仕方がない。ね。打ち負かせていく。これが信心なんです。これ頭でね、そうだそうだって思うのと実際の場面は全然違うからね。そうだと本当に心から思えた時が、ね、双心がもうなくなった時が信心。これはないしだから、だんだんだんだんだんだんだんだんと、こうね、信心、一念に近づいてきます。聴聞していくと、議場が起きたりするけどね。だんだんとね、こう、それでも聞いていくと、だんだんと、信心の方へ、信心の方へと、こうね、移っていって、そして、そうだと、 どんなことがやってきたとしても、あ、これは阿弥陀仏のね、ご方便なんだと。こう、打ち負かせた状態が信心。ね。これが一念って言われる時なんですね。それまでは、どうしても偽情はあるし、偽情があったら煩悩は吹き上がってくるから、まあ、煩悩が吹き上がってくるのはね、いい証拠ですよ。仏法をちゃんと聞いている証拠です。ね。分かっていただきました？じゃあ。